ベッチーです。
ピーです。
コです。
月馬天国でございます。
はい、どうも皆さん。
さあ、もう年の瀬迫ってまいりましたというか、はい、もういよいよ年末というか、もう大晦日でございます。
はい、
大晦日ですか。
早いですね。
今回は、本放送の中でですね、この間行われました、
はい、
11月23日の、月馬かオフ会の
やった
模様を、放送させていただきます。いやー、中条馬でしたね。
音声だけってこと？
そう
もちろん、
はい。
それはもちろん。
あ、そらそうか。
それはそうか。
そういうことか。はい。
リサーチしてます。
そらそうだ。
はい。ということでね、大変申し訳ないんですけども、
なんだ、
あまりにも盛り上がりすぎたため、収録時間がすごい伸びて
伸びましたね、実際ね。
すいません、撮っていたカメラのメモリーが限界を超え、最後まで撮れておりませんでした。
やったぜ。
申し訳ございません。
なんと、それは、それはなかなかどうかね。
いやいや、でもこればっかりは、
まあ、しょうがない、
ね。それだけ盛り上がったんであるよ、はい、ということですよ。
そうなんですよ。本当はね、1時間ぐらいで、
本当ね、切り上げて、まあ、五感なんとなるわけだったんですけど、ね。
伸びに伸びて。
伸び伸び。
もう最終的にはね、リスナーさんが、もう、
登壇して、
登壇して喋ってしまう。
私がトイレ行ってる間に、
はい、
入れ替え
みたいなことも。
あったりしてね。いやー、すごい盛り上がったところを、まあ、ちょっと皆さんに聞いていただこうというところでございました。
じゃあちょっと尻切れトンボみたいになってるってこと
で、はい、申し訳ないですけど。
はい。
あと、ファルコンさん。お肉、
ありがとうございます。
どういうタイミングだ。
本当は前回の収録の時というか、前回の収録なんですけど。
ファルコンさんがね、本当ね、来たい来たいね。
そうなんですよ。
行ってたんですけども。
ね、あの時は当日もまあね、
そうなんですよ、
本放送で言ってますけども、お土産いただいてますし。
そうなんです。
はい。
しかも、ね、うちらが、今年の忘年会すき焼きって一言も言ってないのに。もう、先駆けてすき焼きの肉を送っていただけるという。
いないのにね、あの人。
しかも美味しい肉でございました。本当に。
美味しかったです。
食べさせていただきました。
ありがとうございます。
ごちそうさまでした。本当にごちそうさまでした。
ペロリと皆さんでいただ
きました。もう本当にね、もうお腹いっぱいでございます
。お腹いっぱい、ほろ酔いで収録したんです。
ありがとうございます。
まあ、ということでね、
じゃあ、
本放送聞いて、早速いただきましょうということで。
はい。
じゃあ、
どうぞ！
どうぞ！
皆さん、公開収録をそろそろ。
じゃあすいません、ちょっと早、はい、早いですけど、
なんかね、収録になったら急にマイクを持ち始めて。
そうね、
はい、熊くんどうしたの。
はい、なんですか。
マイク使いなさい。
喋ってください。
ちゃんと
せっかく用意したんで。
なんですか。
はい、そうやってください。
月馬か天国です。
いや、どうもよろしくお願いします。あ、戻ってんの。
戻った。
あ、じゃあ、はい、じゃあ、はいはいはい、やる。
今日はですね、総勢10名ぐらい、来ていただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。今日はね、本当ね、こんなね、リスナーさんが集まるとは思わなかったですね。
本当ですね。
本当雨ですしね。
ね、雨の中。
マイクで喋ってもらって、本当申し訳ないです
けど。いや、いるんだよ、トークショーとかでマイク持たないやつ。
あ、雨使い慣れてない。
ロストプラスワンのイベントとかでいるんだよ。
あ、いるんですか。
ターザン山本とか。
すいません。雨ですからね、本当に。はい、今日本当に来ないんじゃないかなと思って。
うん。
よかったです。
元気出して。なんで なんでこんな元気ないの。
何ちょっとはにかんでる。
はい、ということでね、今日は、もう、今、月馬か天国が10年目を迎えています
。10年目、目になるんですね。
目になります、ね。
はい。
2010年からの末からやっておりますので。ちょうど10年目を迎えてしまいました。
はい、バカバカしいですね。はい、本当にね。いや
ー、そうです
ね。ありがとうございます。今日はですね、一応、まあ、過去の月馬か天国の、歴史を振り返つつ、まあ、こんなことがあったよね、みたいなことを振り返りなさ
つ、はい、まあ、今日ね、いらしてる、リサの方からも、なんか、お話なんかをいただきつつ、はい、お話できたらいいかなと思っております。
そうですね。
はい、ね、本当にね。
なんだ、
どうしたんだ。どうしたんだ。
なんだ。痛風。痛
風。痛いの。
痛いの。痛んできた。発作出た、発作が。
喋ってない。
マイク。出てない。すごい、大丈夫。
マイクパフォーマンス、ちゃんとしっ
かり
して。
はい、わかりました。ありがとうございます。行きましょう。
はい。月馬か天国のここ、10年ぐらいの、約10年の歴史をちょっと振り返っていきたいと思います。
いや、
よろしくお願いします。
まずですね、2010年から、 12年。
お
だいぶ
ちゃんとスライドが、ね、もう来た人しか見えてませんけど、はい、スライドがあります。
これはですね、もう、ね、来た人しか見れない
スライドショーです。見れないスライドショーです。
はい、
公開しませんから、
はい、
これティッシュの山盛りってことですか。
あ、これね、あの、いつも月爆天国のロゴの背景で使ってる。
ああ、なるほど。
これ、そう、ティッシュの山盛りっていう意味で、私がこう、いつも背景で使ってるっていうんですけど、みんな意図は伝わってるのかなわかんないですけど。
意外と細かいところちゃんとこだわってるんですよね。
はい、まあ、まあ、こんな感じでね。
はい。
まあ、こね、
まあ、初期ですね。
初期ですね。
はい。
これ。はい。はい、2010年の10月30日から。
10月30日から。
今、亡き、向こうちゃん、うん、そしてここにいるベッチとの、
はい、ですね、
配信が始まりました、
始まりました、
ね、ちなみに向こうちゃんを知ってるぞっていう方手を1、2、3、
あ、やっぱり来ないですね。
なんか、ね、野菜さんも分かりますよね。
野菜さんなんかもういらっしゃいますよ今日。
野菜さんもなんかね、もうだいぶ初期の頃に生で会ってるから、
そうですね、
もうね、いろんなものを見てきてると思いますけど、はい、
第1回から聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますからね、はい、今回ね、
すごいですよ、うちしがね、はい、俺たちを見た、
そして、それからだいぶ飛んで、2011年2月1日にですね、東谷エイト、エイタニエイヒトさんがですね、
そうですね、
一回言うといい
やん、でも7回ぐらいでしたか、
そう、第7回ぐらい、
あれですね、あの、ファミレスで撮った回ですね、
そうですね、はいはい、これ実は初期の頃って、不定期だったんですよ、うん、もうなんかあの、毎週火曜日、
はい、
深夜0時配信なんですけど、はいはいはい、当時は決まってなくて、
うん、
まあ、集まって撮れたら流そうぐらい感じの、だいぶ緩い感じでやってました。
うん、
はい、
知らんかった、
知らなかった、
うん、知らなかった、うん、
今日覚えといて、
うん、分かった、
はい、そして2012年、
飛びましたね、だいぶ
初めてのお便りが届くという、
ね、ああそうでした、ね、初めてね、
そうなんです、
2年
2年越しに
2年越しでやっとお便りが届くという、はい、
しかも、ね、女子の、
そう、女子中学生から届いたっていうことで、ね、
は
い、
これ覚えてますか。
覚えてますよ、だってね、実際届いたんです、で嬉しかったんだけど、あまりにびっくりすぎて、うん、なんかどうしていいか分かんなくなっちゃうんだよね、うん、ああいう時ってね、
ふわふわして
嬉しいと、
うん、
もう受け失っちゃうんだね。
だって、まあ、かつてはですね、
そうそう、
ベッチはその女子中学生が好きという、
そう、
あれで触れ込みでこう売ってきたわけですよ。
そうそうそう。
そしたら本当に女子中学生が
来ちゃったもんで、
うん、
なんか実際さ、本物目の前にするとさ、うん、緊張しちゃうよね。
だから、あの、童貞が初体験で勃起できなかった
みたいな。そうそうそう、本当そんな感じで、
はい、
もう今でも多分そうだと思うんだけど、
はい、文章でもそうなるんですか。
なる。いや、だってそれがでも嘘だったとしても、ちょっとやっぱりね、身構えるじゃん、こっちは。
うん、
本当
そんなもんかね。
そう、なんか変なこと言っちゃわないかなってなっちゃうから。
いや、変なこと言うやろ
変なこと言ってる番組なんだけどさ、
うん、そう言うと思う、
うん、うん、いや、すごい、だからね、この時はなんか嬉しいやら、うん、本当にみたいな感じだったのを覚えてますね。
そうですね、で2012年というのはいろいろ変革の時期でもありますね。でこの年にむこちゃんが香港に移住し番組を降板という
恐ろしい話です。
これは恐ろしかったですね、本当に。何が何だかよくわからないというか、急に香港俺行くっつって、
ね、
やりだして、俺実はあのバイト先が同じ職場だった。
当時ですね、そうですね、
まあ、俺が働いてる場所にバイトが足りないからっつって、向こうちゃん紹介したらそのまま入って、
はいはい、
しばらくね、1年はいないけど、
うん、しばらくいて、うん、で辞めて、
そう、でなんか香港行きますとかっつって、
うん、
であの送別会やったんですよ。で、向こうちゃん、香港のことどのぐらい知ってんのっつったら、うん、いやー、それはもうこの本を読めば大丈夫だよっつって、嘘っぺらい香港ガイドみたいな
世界の歩き方みたいなやつみたいなやつを
出されてさ、
あ、
こんなんでお前香港行くんかっつって言いましたよ。もうびっくりしました。こんな薄いですからね、パンフレットですよあれは本ではな
く、あの、だから名所でしょ
書いてある、そうそうそうそう、
生活どうしよう
とじゃなくて、あとちょっとしたなんか、
うん、
中国語みたいな
あの子何しに行ったの。
いや、なんかね、いろいろあったんですよ、
うん、
家庭のね、問題とか、
ああ、そう
まあ、あれとは言いませんけど、
ええ、
まあそういうのもあって、
うんうん、
まあいろいろ本人の中でちょっと、うん、俺どうしようかな、みたいな。
自分探しみたいな
のもあった。自分探しの旅がなぜか香港だったっていう。
めっちゃ近いやん。
うん。うんうん、まあ、いや、近くはないでしょ、別に。
いや、でも外
国から。パスポートまで取らないといけないんだから。
外国したら一番近いんじゃないの。
まあまあね。
うんうん、
まあ、ということで今、僕ちゃんですね、香港で、俺が知ってる最新情報だと、イラストレーターを。やっております。
だいぶ古い情報ですけどね、
うん、
でもイラストレーターやってるらしい。
あと香港の暴動には巻き込まれてない、
ない、
はい、生きてるらしい、
生きているらしい
ことは分かっております。
表通りを行けば大丈夫だって言ってましたから、はい、大丈夫らしいです、
はいはい。で、続きまして第26回から火曜日定期配信
が、ここからですか、
始まりました。はい、だからここまで結構ね、
ね、
1年ちょっとぐらいですよね。まあ割となんかうだうだやってたんです
、ね、適当にやってたんですね、
うん、そんななんか定期配信やってない子だったので、はいはいはい、まあ、こっからまあゲスバカ天国の歴史が
本格的
に始まったと、
うん、言ってもいいでしょう、
はい、なるほど。でまあね、リスナーとのこのスカイプ
トーク。ああ、そうですね、はい。
最近全然お便りもらえませんけど、チンポスター。
チンポスター。
チンポスター。
チンポスターね。
天下茶屋。
天下茶屋。
天下茶屋がなんかブログやってんだよね。
あ、そうなんだ。
俺ちょっと気になって昨日調べてたの。
あ、ほ
んと。なんかね、あれだよ。リア充っぽいよ。わかんないけど。
まあ、な当時もら付き合う付き合わないみたいな話をしてたじゃない、
う
ん、確か。
でもね、なんかね、うちらはね、
うん、
今電話来ました。
生だから。
うん、仕事の電話。
仕事の
電話。ちなみにですね、何の話だっけ？あ、天下茶屋くんは、
うん、
うちらは顔見てるんですよ。
あ、そうなの？
いや、見たよ。そうか、だってスカイプだもん。
あ、そうか、スカイプやってからか。
そうそうそう。うちら見てて、結構イケメンなんですよ。
そうだ、そうだ。
多分ネットには、まあ、上げてないと思う。
ないでしょうけどね。
うん、
ね、
結構イケメンでしたね。まあ、そんな、スカイプ出演がありつつ、東屋、あ、江谷英人さんが、第35回からレギュラーになって、
ね、なりましたね。
はい、という年でございます。う
ん、正式にね、
はい、
なりまして。
で、2013年、
うん、
はい、久保隆が準レギュラー出演。
その頃からですか。はい、結構早いですね。
はい、もうちょい後だった。そうなんですよ。結構まあまあ、初期っちゃ初期ですけどね。
もうちょい後だった
んですけど。で、ここからちょっと企画ものが、
はいはいはい、
ちょっと ね、やり始めて、
リスナーの方もこう、はい、いろいろおはがきをいただけるようになってきまして、じゃあちょっとやってみようかみたいな、
そうそう、ね、放送100回記念で人のオナニーを笑うな選手権というのを開催いたしまして、
は
い、皆さんこれ聞いてらっしゃいました？聞いてましたよね。でしかもお便りもしかしたら出してるぞって方手挙げてもらっていいですか？これ
さすがに
いないか。いないか。
さすがにいないか。うん、
まあ、これね、人の何を笑うなっていう、
ね、
ま
あ、各々こう、そうそうそう、独自のね、何スタイルもあるでしょうという
ね。どんなだっけ。いや、いろんなやつがあったんですよ、
うん、外でやるとかやらないとか。
え、あ、送ってました？
あ、なんかシャワーオナニーの。
あ、エビズキャプさん
が。シャワーオナニーのっていういい単語が出ましたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
これね、当初でシャワーオナニー出ないの。
そしてこの時の優勝がですね、
イノイ
シュ
の、イノイシュ在住のヒロピョンさん。あ、そうです。
これ内容がですね、中学時代に、新キューティーハニーのオープニングで5回連続のオナニーをしてます。で、髪がなくなって仕方なく近くにあったぬいぐるみを、
ぬいぐるみでね、
チンコを吹くんですよ。で、それも数年後、アメリカってね、貧しい人たちに、プレゼントをする。
洋服とかね、やるんだよね。
寄付をする。そのぬいぐるみを出したっていうエピソードで、あ、これいい話
だ。主力だね。すごい。
いや、いい話ですね。
なんか、
最悪ですね。
すごい良かった。
素晴らしい、
ね。結構ね、この時期パーマメント、誰だっけ、キトーパーマさん。
キトーパーマさんね。
キトーパーマさん。
パーマネントキトーさん。
いや、キトーパーマさんと。
あ、懐かしいね。
はいはい。
キトーとか言って、俺ね、今でも覚えてるけど、A4 のコピー用紙に、元カノの写真を載せて、それでオナニーした
って。ああ、感謝したんだ。
それもね、なかなか個人的に良かった。
いいですね。今聞き直してもなかなかこう新鮮なというか、
そうなんです、
うん、いいですね、
だいぶ、
ああ、
いい話です。
ヒロピョンさんね、はい、海外リスナーやっぱ多かった時代もありましたからね。
そうですね、
はいはい。
でこの時期にですね、
出ました、
ちょっとさっきからもちょっとちっちゃくね、
うん、
話に出てましたけども、池袋の方で、初の公開収録、
そうですね、
大人のゲリラ豪雨を、池袋にて開催いたしました。はい、はい、で当日来てくれたのはここにいる野菜うまいのさんのみという
のみ、
はい、だからあとね2人ぐらい、いらっしゃったんですけど、
お客さんいらっしゃったんですけど、それはダルカラドポップっていうその劇団の、まあ言ったらその当時いたの
あずま、
江谷さんの、まあ言ったらパトロ、あ、何あれは。
パトロン。
パトロン、パトロンじゃねえや。何その、まあ、
ダルカラドポップっていう劇団の主催のイベントの中の1コーナーが、
ちょっとやらせてよ。
ということで。で、それで、何も知らないね、お客さんが2名、3名ぐらい、偶然、うちらのこの公開収録に来てしまって、ね、下ネタでチンチンマンマン、そんな話ばっかりを
してる。巨大乳輪の話をしてるみたいな。
覚えてますよ。はい。この時にね、野菜さんが来てくれました、
ね。そうですね。その後は飲み行ったんですね。
ちなみに、当時の。
当時の映像ですね。はい、懐かしいです、ね。
これ流れるから。
おマジで。
あこの後に、ですね、ちょっと映像流れないですけど、野菜さんと集合写真を撮りまして、ね、はい。
熊さん、だいぶ静観な
感じ。いやー、変わらんよ。変わらん、変わらん。
うん、まあでもあんま変わんないね。
そうですね。
うん、俺のこの肩の乗せ方、
どうしますかね。
何なんだろう、
俺。腰ひねってないから。
そう、ひねってる。
何や、オカマか。
うん。なんかね、なんかひねってる。よくわかんない写真になってる。はい。どうもありがとうございました、その説は。
その説は、ね。
これ終わった後にね、普通に飲み会。
飲み会で、飲み行くっていう、ね。
そっちの方盛り上がったっすけど
ね。
そっ
ちも面白かった。
リラックスできたからね。
散々だったからね、放送
は
ね、
うん、はい、そして、まあ、2014年
や
りましたけども、
はいはい、はい、
これね、今はまだあんのかな、中野富士見町にあるお好み焼き鉄板というところで、
うん、あ、ありましたね、
まあ、そこのオーナーさんが、もともと別に持ってるラーメン屋さんの店長を熊隆が
やってたんです
。やってました。
そうそうそう、
ラーメン
金星ですね。
そうですね、
はい、やってましたね、
はい、美味しかったですけどね、
美味しかったよね、
うん、
でそのラーメン屋を辞めます、
辞めましたね、
辞めました、
辞めましたね、
しんどくて、
辞めました。
いや、放送外でずっとみっちしんどい、しんどい、そうしんどいよ、もう
大体ね、収録前に
次は
思い出したくない
思い出したくない、
いや、あのね、しんどいわ、
あ、しんどい
よしんどい、しんどい。
ちなみにもうこれお店なくなってたんだよ。
あ、そうそう、なくなってた、
食べログちょっと気になって今回作るときに
ス
ライド、
うん、ちょっとなくなってて俺も、うん、ちょっと悲しかった、ね、
ちなみに金星行ったことあるって方はよし、あ、いないか、
今日、ああ、いた、
何回か来ていた、
ああ、
野菜さん必ずいるんだ
よ、男、ね、
すごいね、
すいません、
ありがとうございます、
お歳暮くんないといけないね、
何が辛かった、
え、
ラーメン屋、
あ、いや、今考えたら全然辛くなかったけど、
うん、あれ
今の仕事を、
うん、いや、あのね、一人しかおらんから、
あ、
誰も喋る人もおらんし、
なんかさ、もう疲れすぎて風呂ずっと入ってなかったよね、
そうそうそう、
飲食店なのに
いや、え、風呂は入ってたよ、
入ってた、
風呂入ってた、
いや、なんか毎回家に来るとさ、もうなんかすげえプンプンすんだよ、あれラーメン屋の匂いだからか、
そうだよそうだよ、それはそうだよ、
豚骨の匂い、
そうそうそうそう、
違う、豚骨のもみじの匂いだから、
そうそうそうそう、熊
さんの匂いじゃない、
そうそうそう、
うちの嫁とかいつもなんか熊子のなんか来たな
あ、ほんまに、
そうです、そう、
あ、ほんまそれは、うん、ごめん、
うん、なんか風呂
入ってた、
だしが出てる、
だしの匂い、
だしの匂いだったんだ、
そうそうそう、
ね、
もうええねんもうええ、
美味しかったね、過去振り返らない男、
熊
高志、
今振り返ってる、
そしてこれ年末スペシャルって
あ、ね、あ、またありましたね、
究極の選択グランプリという
のが
ありました、これ応募した方いるかな、
いない
いない、
うん、人妻さんもいなくなっちゃった、
あ、
おとりかな、
お手洗い、
これね、あのジャガー横田オア
北斗
晶という、
あ、そうでした、
究極の選択で
11号さんね、
11号さん、
ああ、11号さん最強の
選択しました、
究極の選択ってどういう、
まあもう文字通りです
よ、カレー、うん、みたいなカレー、カレーみたいなうんこみたいな感じで、どっちみたいな、
ああ、なるほどなるほど、
それ今ちょっと違う、
違うけど
今何の比較になってた、今
何だっけ、うんこみたいなカレーとカレーみたいなうんこって、
ああ、
合ってる、合ってる、合ってる、大丈夫、まだ俺酔ってない、
はい、
大丈夫
大丈夫大丈夫、
うん、
まあ、そんな
そんなやつをね募集しましょう、
やりました
ね、
まあ、これでね、あとね、リスナーがパーカーにうんことサインを
これ、ね、
もらいに行く風習が始まりました
、風習でしたね、奇祭ですよね、
これね、まあ、これね、もともとそのね、熊隆が劇団時代に、東江エイトから、受けたいじめですよね、
うん、まあ、そうね、現代社会でしたら問題ですよ、
お気に入りのね、パーカーの裏、ま
あ、じゃあ、お気に入りのコート
や、ね、コートか、
うん、
コートの、後ろにね、
襟のとこに、
うんこって書かれて、それを、エピソードで喋ったら、リスナーさんがね、東江エイトの劇団のその、公演とかにやってきて、うんこって書いてくれませんかっていう。
2、3回やりましたよ、
ね。いや、2、3回あって。
あってね。
うん、
俺、あれやで、クリーニング持ってって消してもらおうとしたんやけど、
うん、
あ、油性やからダメですねって。
ダメだったんですね。
うん。
ダメだった
んですね。そんなこと入りましたね。
その時、もらいに来た
あ、そうですね。こうですね。
うん、こうって書いてあるんですか。実際こんな大きくないもんね。
そう、本当はね。
写真自体は。
うん、
あの、
本物
自体は。
うん、
もっとちっちゃく書いてたでしょ。
まあ、もっとちっちゃかったけど、まあ、こんぐらいで。
う
ん、まあ、この
結構でけえな。ほんと。
すげえな。
うん、これ2014年の。
14年。
この人はね、エアセルさんって、この時に一時期、うん、あなたのラーメン屋も多分来てます。
来てるはず。
なんか、彼女と二人で、
あ、
金星に
来てた。
あ、来てるんだよ。
あ、来てくれた。あ、
うん、
あ、そうです、思い出した、思い出した。
でしょ、
うん、うんうんうん。
来てるよね。なんか、その時の写真をね、まあ送ってきて、まあちょっと今日はないんですけど、送ってき
た。ああ、そうです、うん、あ、うん、来てくれた。懐かしいわ。
そして、まあ2015年に入りまして、はい、主な出来事。
うん、
ようやっと200回。
はい。
突破しまして、
ゲスニングね、
はい、
ありましたね。
これ出した方、
ゲスニング結構
多分ね、
出してる。
鉛筆キャプチャー
出してるんですよね。
もらったりとか、
カリタス学園
カリタス学園に来ました
ね。いいですね、
うん、ゲスニングってネーミングいいよね。
いいですよね、
うん、
そのいわゆる、まあ、ゲスな意味ではないんだけど、
本来は違うけど、
ゲスに聞こえてしまう言葉。
うん、
だから、俺出したらよくある。スンニ派ってね。
ああ、スンニ派ね。シーア派スンニ派。
そうそう。
ほんまに怒られる、今日のね。
ほんまに怒られる。
俺もめっちゃ怒られると思う。
いや、俺いつも NHK のニュースでさ、もうドキドキしてたの俺。スンニ派って言った時、うわ、クンニ派って言っちゃうんじゃないかっていう。
ほぼね。
ドキドキしてたもん。俺がね。
お前だけ。
ガじゃない
この時はね、古参リスナー、ファルコン黒さんが、サセックス・スパニエルという犬種の名前で、
いいですね。
優勝いたしました。はい。
ファルコン黒さんもこの頃からですか、
もう皆さん、多分、この番組を聞いてたら、まあ、大体
お名前、
皆さん知ってると思うんですけど、ファルコン黒さんから、いただきました。サセックス・スパニエル。ちなみにですね、今日は、ファルコンさん、さすがにちょっと島根の方なんで、
そうなんですよね。
なかなか、
ぜひ来ていただきたいところはありましたけれども、
ちょっと無理ということで、うん、実は皆さんにプレゼントを、渡してくださいということで、
はい、
いただいております。
お、
素晴らしい。
ちょっと出してもらっていいですかね。
お米です。
お米は分配しづらい。
配給。
なんかジップロックの袋とかないと無理、
うん、闇市みたいになっちゃうんでね。戦時じゃないんで、じゃあこちらですね。
じゃあちょっとお便りがあるので、
はい、お便りがある。
ちょっとごめん
なさい。じゃあそちらはじゃあ P に読んでいただきましょうか。
はい、
あとでちょっとお見せしましょう。はい、じゃあおはんき、
いや、このためにですね、
たまにクマさんおはんき読んでみますか。
やめておきます。
ああ、そうですか。じゃあ、P よろしくお願いします。
ちょっと待ってくださいね、今。お便りが。
読んでから。そうでしょうよ。
じゃあ、ベッチ、
私ですか。はい、
いいです。
じゃあ、これ、
はい、
いいですか。はい。では、ご提案というタイトルでいただきました。おはようございます。ファルコン黒です。最近、ゲス箱を聞くのが苦痛です。というのも、毎回放送の最後にオフ会のお知らせをしているからです。参加される方もそこそこ集まっているそうなので、毎回番組終わりにはハンカチを加えてキーってやりながら拝聴しています。というわけでオフ会には参加できないのですが、何か爪痕を残したいので参加者さんへのお土産を提供させていただけませんでしょうか。
はい、
内容は僕の地元で売っている食品なのですが、見かけるたびにこれ商品化してよかったのとモヤモヤしてしまう一品です。なぜモヤモヤしてしまうのかはオフ会参加者の皆さんと考えてみてください。ヒントは女性の方が口にしたらです。ただ参加予定人数を教えていただいてから商品の手配をかけるので、計画通りに終わってしまうかもしれません。その際はご容赦ください。ご検討いただき好きにしていいよとなれば、はい、出席予定人数と配送先、ここはちょっと事務連絡ですね、
はい、
飛ばします。
はい、
PS P さんへ、
はい、
なぜうちらにこんなよくしてくれるのという返答ですが、僕自身よくわかりません。強いて言うなら、あなたたちが僕と同じくゲスバカな人、ゲスでバカな人間だからです。はい、ということでいただきました。
今回ファルコン黒さんからお土産を皆様に
お土産をいただいております。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
というわけでオープンしてみましょう。はい、じゃあ、クマさんお願いします。はい、何ですかこれ。
何でしょうね、
女性が口にしたらなんだって言ってましたね。どういうことですか。
はい、
パッと見おしゃれですよ、すごい。
これ、ひよ、なんて言うんだろう。ひわ高原牛乳
が、グリコ高原特選牛乳に選ばれたぞ。 何やそれ。
ミルクジャム。
あ、なるほどね。ちょっとじゃあ皆さん回しますか。
はい、じゃあ
先に回しますから、はい。なるほどね。口の周りにね、
はい、
ベロベロベロベロしてねってことですね。はいはい、
なので今日来た、女性お二人方はこれを口につけて朝起きてみてください。
食べない。
なんで口の中口の周りをベロベロするんですか。なんでそんな限定されないか。
一回口元つけのなめの
なめの眠りのですね。朝起きて口元ガビガビになってほしいですね。あ、すごいですね。ミルクジャム。
喉に突っかかるわとかつって言ってほしいね。
飲めない。飲めないね。
寝起きで死ぬの。
あって
なる。何やってんのってな
る。あ、すごい。ありがとうございます。
本当、さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実はそしてお土産というところでも、
はい、
ファルコンさんありがたいんですけど、はい、今日来ていただいている、
はい、
あのリスナーの方からもですね、
そうですね、
お土産をいただいております。
ほんまに？
はい、
実はあの、
今日初めて、
ね、初めてもう聞いてる、もう、
聞き専らしい。
聞き専の方から、
キスキスキス。
はい。いただいております。ちょっとそちらも開けてみたいと思っております。じゃあ、ちょっとまたお願いします。
全く同じものかもしれません。
すごい偶然が発生してね。あ、なんかすごいですよ。もうね、袋の開け方が、上のビニールの開け方がさ、いいんですけど、はい。
はい、
すごいですよ。何でしょう。
お、ジローって感じだ。
いや、ジイチローって
感じ。ナオジロー。
ナオジ
ロー。ジイチロー。
ジイチロー。
はい。
これ、破っていいですか。
はい、
どうぞ。まあ、破らないと解けられないから
ね。
はい。おー、公開に。
はい、やってください。
クリスマスプレゼントみたいな。
生
ものお、生じるのかな。お
お、
え、なにこれ、バウム、バウムじゃないですか。
お、クマくんが大好きなやつじゃないですか。
すごい、ありがとうございます。あ、でもこれもぜひ、皆さんでね、分けてお持ち帰りいただいて、
はい、
ありがとうございます。
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 ありがとうございます。もう本当に申し訳ない
です、ね。すごいです。本当、月馬型天国、まあ、ファルコン黒さん筆頭にいろいろいただくんですけど、なんか、すいません。
そうですね。すいません。本当、ありがとうございます。本当に。
よろしくいただきたいと思います。
はい。ということで、はい。まあ、ファルコン黒さんの、お土産も、
まあ、
ね、配り、
ね、配り、
ちょっと次を。
すいません、サネックスパニエル、はい、止まっちゃいましたけど、
はい。まあ、他にもね、ゲスニング、話戻りますけど、ちょっとゲスニング、いろいろありましたね。スペルデルフィン。オナニモ、
あー、セルフィン、
二道筋線、
あー、いいですね、
パイレーツオブカリビアン、
カリビアン、
カストロ議長、中出し、
中出し、
中出し、中出しなのにね、
ね、中出し、
あとね、スクショ、マンホール、女子穴、フエラムネってのはね、
あー、
あれこれ野菜さんじゃなかったっけ、そうだよね、
そうだよね、
野菜さんが言ってくれたやつ、とかね、梅雨だく、濡れおかき、濡れおかきって
確かに、ね、
これなんて言うんだろう、草、
鞘橋、
鞘橋ってこと、千葉こき。
千葉こき。
おしるこ、イライラポ、
うん、
インドープンとか、国際、あ、アナリストって結構ね、
ね
毎回、俺も、うんって思うんだよね、なんか。
そうね。
アナリストって。
うん、
結構
だ、ちょっとでもね、メジャー感が強いんだよね。
ポ、うん、ールアナリストとかあったのもろじゃん。
ポールアナリスト。
ないと思うけどね。うん、なんかそういう、なんかね、
うん、
国際展示場とかのね、ポールをちゃんとこう、管理に。
は
アドバイザーじゃないか。
二重の罪を犯して
る。ホールアナリスト。
ホールアナリスト。
すごいよね。マライアギャビーって。まあ、マラだけですけど。
まあ、
あ、マラが
嫌。嫌なんだね。
なるほど。
そうそうそう。
なんかいろいろあるんだ、これ。
いいですよね。
結構良かったですよね、うん。面白かったですよね。
そうだ、インカの初代皇帝はね、
ああ、
そもそもなんですよね。
ペニンシュランホテルとかね。
あ、ペニンシュランホテルね。
グリットラって何？
ペニンシュランホテル、誰やったっけ、
なんだっけ、
自分、
いや、わかんない。ペニン、いや、リスナーだったと思うけどな。ペニンシュラホテルって泊まったことある人いないですよね、さすがに。
めちゃめちゃ高級なとこ
で。多分そうかも。うん、三つ星とか、なんか、三つ星なのかわかんないけど。
音幕寿司だいぶ盛り上がった感があって気がして。
あ、本当に
やりましたけどね。
うん。こんな感じで、ゲ
ストに。
一応まだ別に送ってきてもらっていいんですよ。
ゲスト
終わった、普段生活してて、これは。
って思ったら、
ね。はっと思えばね。
うん、いいですよね。
確かにね。
うん。
いろいろあると思う。
全然あると思います。うん、
これいいや、いい企画だったね。
うん、はい、2016年。
はい、
近くに
終わりましたね。
これ、これベッチーにまつわることですよ。覚えてますか？
覚えてないです。
ベッチーが携帯ショップの退職しばらく貯金を切り崩しながら、セレブニート状態。
そうですね。転換 きいですね。
はい。これ、ベッチにとっての大きな
転換期。僕にとってはもう非常に大きな転換期となりましたね。はい、
で、結果、精神が不安定。
そうですね。はい、この番組を聞いていただいた方は、もう本当によくわかると思いますけれども、はい、非常にあの不安定な時期でしたと。
そうですね。
今として、今になってみれば思いますね。
だって、携帯ショップを、うん、まあこれね、放送でちょっとね、まあ、
濁したところはあります
けどね。わかんないけど、相当浮かれてたんですよ、辞めた時。
そう、辞めた時は本当に、ああ、もうあの仕事をしなくていい。
解放されたみたいな。ようやっと出所してきたみたいな、刑務所から。うん、だからもう、あ、水井さんなんか暇だったら俺ちょ全然呼んでくれもらって、なんかキャッチボール
しましょうよ。キャッチボールしましょうよずっと言ってたんです、本当に。
本当に。
え、日曜日キャッチボールしましょうよ
そう。いや、俺マジで、あの、暇なんで、みたいな。
キャッチボールしかないの。
キャッチボールしかない。選択肢はそれしかないん
だよ。例えばゲームなんかね、対戦ゲームやり
そう
なんか
一緒にやりたい。人がいなかったらちょっと、行きますよ、うち、みたいな。
で、行ってた人間なんですよ。そうそう。最終的にそれがずっと続くと、さすがにやることがなくなって、もう自分の存在意義がわかんなくなって、
そう、
ね。この時期やばいでしょ。
やばい。あの、多分この1年後ぐらいは、うん、本当にあの、家で寝てるだけみたいな日が続いて、本当にひどかった、
うん。
あれはひどかったね。
いや、それはね、やっぱこっちも感じてましたもん。
う
ん、
そうよね、うん。
皆さんどうですかなんかまあ、当時ちょっと、まあ今、まあベッチはベッチではあるんですけども、まあね
うん、
やっぱね、一時期やばかったっていうのはなんか伝わってたんですかね。わかんないです。
そう、うなずいてくださってますよ。
思ってました
ああ、そう、
そうです、ね、やっぱ思ってましたね、
うん。いや、どうにかしたいと思ってたんだよ。
うん、いや、うん、うちらもどうにかしてどうする、うん、だって元気ないんだもん。
そうね。
単純に。
ね、収録ごとにさ、うん、明らかにもうゲージがなんか減ってるもんね。うん、なんか。
で、それを見たもう、あずまえとかも。
へへへつって
言
って。
あいつだなつって。
お前なんだよ何がしたやろお前何がしたやろみたいな。球団
って言うのね。不適されちゃいますよね、こっちはね。
いやもう、それはもう、あれはもう暗黒時期ですよね。
いや、そうですね。僕なんか三十何年来てますけど、一番下でしたね。
うん。
な
んでなんかやっぱり、ベッチは、うん、まあ、何度も番組でも言ってますけども、はい、精密機械だったんですよ、昔。
昔ね。
同じ舞台ですって、セリフはとちらない。噛まない。
うん、
もう、ベッチに任せりゃ、まあ、
とりあえず、
もうとりあえず、丸く収まるだろう。っていう、もう、そういう安定のベッチだったのが、ね、どんどん、もう、すさんですさんで、ね。
ポンコツだったもんね。
いや、ポンコツっていうかもうなんか、もう、言葉に力がなかったこの時期。
そうね、
まあ、ラジオ聞いてる人たちはどのぐらい感じてるかわかんないですけど、うん、俺は相当感じてましたよ。
あ
うん。ベッチってこういう人じゃなかったのにっていう時期でした。
ちょっとね、ゲスバカ行くのしんどい時期はあったんですよ、本当に。
うつ病ですね、
もう。そう。うん、本当そうだったと思うよ。
軽度のうつ病
ね。軽度のうつ病だったと思うし、家で、あーと思って朝10時ぐらいに起きて、うん、あーハローワーク行こうかなどうしようかなっつって夜だいたいこう夕方ぐらいになって、うん、今日はいいやっつってラーメン食いに行くみたいな生活を、うん、やっぱ1ヶ月2ヶ月続けるとね、うん、人間ダメになるよ、うん、そりゃ
ダメです
きついなそれなきつい
ほん
と、いややっぱね人間ねある程度働かないとダメですよ、
うん、ほんとそうね、そうなの
ほんまそう、はい、
次行こう
はいはいまあ、この時にね、年末にはリスナー直前のスペシャル
と、ね、いろいろとね。
はい。この中にも何人か
出てくださった方から
電話したと思いますけども、
うん、
リスナーと直前ですよ。
直前してね。
はい。
ありました。まあ、
なんだっけな、この時、多分、今年一番エッチなこと何でしたかっていう、
はいはいはい。
質問状を
出して
、質問して、
ね、
リスナーのね、まあ、意外と女性が多かった。
多かったんですよね、当時ね。
当時、そう、安井さん、
や
りましたよね。
ですよね。
鉛筆キャプチャーも、ですよね。
出ましたよね。
そう。あと何人かね、他にもね、女性の方、ね、
そう、出てて、
一人ね、俺ずっと男だと思ってた人がいて、
あ、そう誰だっけな、
カマンベールさん。
おぉさカマンベール堀井さん。
カマンベール堀井さん、そうだよ。
なんでわかるんだ
よ。どんだけやばいやばい、
すごいな。こういう時やっぱリスナーの方が知識があるっていう、
ね、
そうそう、あれで多分勃起した男子はいると思いますよ。
いますよ、あいた教えてくれた本人だけど人妻大好きなんです
よ。あそうですいや平和ですね、
いやそんなね、こういう時もありました、
はい。